今マルコの福音書の1章の35節から読んでいただきましたけれども、少しダブルところが前回とありますけれども、実は29節のペトロの姑に病気が熱を下げてもらうという、癒されるということと、そしてその前には安息日に、教えて、その教えの時に汚れた霊に疲れた人がいて、そして悪霊が追い出されるという、その奇跡が2つほどあります。そしてその後この32節からイエス様の多くの癒しの技がなされたという記事が続いていくわけです。で、今回のところですごく教えられたことがあるんですね。私自身どんなことかっていうと、証しをするってどういうことなんだろうか。聖書が私たちにイエス様のことを証しする、そのよく言われるのは熱心さが大切だって言われるけれども、熱心であれば何でもよいのかっていうと、いやそうじゃないっていうことをすごく教えられて、もっとその熱心さももちろん大切なんですが、その福音を伝えていく、イエス様のことを証ししていくといった時に、この出来事の中で、この聖書の箇所の中でマルコが証ししようとして伝えようとしている事柄が、イエス様のことを証しするってどういうことなんだろう、イエス様が、このご自身のことをどのように伝えようとされていたのかっていうのを、マルコがね、この私たちに教えているところをこう気づいたわけです。まあ私自身が教えられたんです。で、何かと言いますと、まず第一にペテロのこの姑と悪霊に疲れた、汚れた霊に疲れた人がから悪霊がこう汚れた霊が追い出されるというのは、これは安息日に行われたことなんですよね。安息日に行われた場所は違いますけれども、安息日に行われたことです。で、まずこの中でイエス様は街道に入って、21節ですが、街道にカペナウムの街道に入りまして、安息日でにこの旧約聖書を用いてだと思いますが、そして教えるわけです。その時に権威あるもののように教えられた。で、このイエス様の教えが権威あるもののようであった。その権威というものを私たちはどのように受け止めたらいいのか、そしてその権威あるイエス様のことをお伝えするってどういうふう、何が大切なことなのかということを教えられたということが、今回このマルコが伝えようとしていたところではないかなと思うんですが、で、その中でまずこのペテロの姑のこの癒しと、そして街道で出会った汚れた霊に疲れた者から汚れた霊を出すという、この追い出すというこの出来事、このことはとても教えられるところがあります。で、この安息日にですよ、安息日に人を助けることをしたわけです。そうすると、これはもう安息日を破ってるということで、普通は批判されて当然のところです。だけれども、この安息日に癒したその行動に対して、厳格な律法に、厳格なパリサイ人や律法学者と言われる人たちはまだ出てこないんですね。出てくるのは2章になってなんです。で、2章になって出てきた時にも、これも安息日に癒したからではなくて、この通風、中部の人に罪が、あなたの、こういうあなたの罪許されたっていう、その罪の許しを宣言したっていうことで批判されるわけです。それは何かというと、権威なんですよね。人の罪をこう許す権威っていうのは神様しかないのに、なんでイエス様が、イエスが神様の権威を使うんだということで批判されるわけです。で、だけれども、 このイエス様の権威というのはもうその前の21節でその教えに安息日に教えた教えにイエス様の権威というのはもう十分に認められる。ですからこのことでイエス様の権威を認めてそれを証ししていくってどういうことなんだろうかなということをすごく余計考えさせられたわけです。この32節からこうちょっとそういう2つの出来事があって、そしてこの出来事の中で特徴的な言葉、この悪霊をこの追い出した時に人々はイエス様のその力に驚きます。そしてイエス様の評判が広がります。でそんな中でイエス様が安息日に街道を出て、そしてもう一つの出来事が起こります。それは何かというと、このシモン・ペトロの姑が病気熱病でそこにいた、30節でありますが、そして人々に知らされまして、イエス様はそのペトロの姑に手を取って起こされて、そして彼女を癒すというこの出来事が起こる。そしてその時にすぐにこの、ペトロの姑は主にお仕えした、給仕をした、このイエス様にお仕えをしたというところがちょっと強調されています。でこのことはもしかしたら伏線なのかもしれませんけれども、この出来事って記録ってすごく珍しいんですってね。なぜかというと使徒の家庭の話が出てくるっていうのは、ね、あまりないし、ここだけなんですが、でコリントの手紙の9章の中でね、パウロがペテロがこの奥さんを連れてね伝道してる、私にはその権利がないのかっていうと、そうじゃない、ただしないだけなんだという話をしていますが、でここのところでこの福音書の物語の中でよく出てくることの中でイエス様が触れられて癒されたという出来事ができます。そしてその癒されたことを知った時にペトロの姑は使い、先ほど言いました使えた、ある役では給仕を、食卓で給仕をするという、そういうふうにも訳せるんだそうですが、これはどちらにしてもイエス様に癒されたことに対する感謝の行動ですよね。これ強いられてお使いしたわけじゃなくて、自然とこういうふうにペトロがお使いしたっていうところが大点なんです。すごくそこでお使いするということは神様への感謝の心が使えるという行動へと動かすのだっていうことが、このマルコのこの福音書の中から伝えたいことだったのかな。特にマルコによる福音書ってローマ人に多分書かれた福音書だろうと、それとローマ人においては行動するということがすごく重要っていうか、それが特徴的ですね。すぐ何かをした、すぐ何かをした。 でもマルコはそのローマ人に対して何かすることではなくて、するにはその感謝の心というものが人を動かすのでなければそれはお使いすることにはならないし、そういう使い方が正しい、良きこと、神様にイエス様に受け入れられることというふうに伝えたかったのではないかなというふうに、これは私も想像なんですが、そしてその癒されたということがこのペテロの奥さんも多分そこにいたんだろうと思うんですが、その結果ペテロと一緒に、まあそのまんまいけばペテロと一緒に福音を述べ伝えるという働きを、これはもしコリントの手紙の中でパウロが言っているペテロが奥さんを連れてっていうことを、もし伝道活動に一緒に行ったというふうに理解すると、ペテロの奥さんはお母さんが癒されたイエス様のその素晴らしい技、その感謝、それがペテロと一緒に福音を伝えるという働きの行動を起こさせたんだろうな。ですからお使いするっていうのは奉仕する、イエス様のことを証しするっていう、お使いするっていうのは感謝の心を持って出てくる事柄なのではないだろうか。伝道もね、ですからこう奉仕は割り当てられて、はいあなたはこれ、はいあなたはこれ、はいあなたはこれと言ってやりたくないのにやるっていうこととはどうも違うように思います。で ローマのもし人たちにこれが語られたということを伝統的な言い方が正しければ、私はローマの人こそ本当に命令されたことはきちんと守る、ローマの兵士たちのように、そして行動する、そのことに良いというふうに価値観を持っていたとするならば、いや、神イエス様にお仕えするってことはただ行動するとか決められたからやるのではなくて、感謝の心からなされることをイエス様は受け入れてくださる、そんなことをマルコは伝えたかったんじゃないのかなというふうに思えてならないので、そうしてこのその次に起こってくる出来事はこの、32節から出てくると、夕方になってこの安息日が終わったんですね。イスラエルの当時のユダヤ人たちの一日っていうのは夕方から次の日の夕方までが一日ですから、それが安息日です。ですから夕方になったっていうんですから安息日が終わったんですよね。だから安息日が終わった時にイエス様の評判を聞いて、みんながイエス様のところにこの来るわけです。32節で、日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきたとあります。ですから安息日に行われた奇跡の評判を読んで、そして日が沈んで安息日が終わって、週の初めの日が始まった時に群衆は癒しを求めて集まってくるわけです。で、このマルコの福音書の記者であるマルコは、こういう一般的な癒しと祝福が実は教会にとっての主日に行われたっていうこと、そのことに気づくように意図したと思われます。その前のその悪霊を追い出し、汚れた霊を追い出したこととか、またはそのペトロの姑が癒された、これは安息日なんですよね。そして夕方になってこういうことが起こったということは、逆に言うとイエス様は安息日においても不思議な技を堂々と行ってたということですよね。ということは2章につながって、安息イエス様こそ主である、主権者である、神としてまさにその安息日の主でもあるということ、罪を許すそういう権威を持っているんだというところに、このイエス様のその力、権威というものがどういうものかに、逆にです、逆にこの32節からの記事を載せることによって、そこに私たちの心を向けさせる。イエス様は安息日に起きても権威を持ってそれを実行することのできるお方なんだという、そういうイエス様だということが私たちに心を向けさせようとしているんじゃないかなと逆に思うわけであります。で、この時に安息日にイエス様によって癒しが行われるという問題は、まだこのパリサイ人との論争の問題にはなっていません、的にはなっていません。これはおそらく汚れた霊に疲れた人の癒しというのが、前のね、街道でなされた癒しというのが、何ですか、向こうから来てたまたまって言って、言い方変ですけど主の御心なんですけども、そこに居合わせたので、あっかれた霊をイエス様を追い出した、そういう意味ではこのペトロの姑もそうですが、の癒しもそうですが、厳格な正統派の人々にはあまりこの、まあそういうふうに、そういう状態だからイエス様が癒したんだということについては、それほどパリ、街道にいた厳格なユダヤ人たちにおいても、まあそれは仕方がないことというふうな意味で軽く受け止められていたことなんだろうというふうに思います。ただこの正統派のユダヤ人は、安息日に人を癒すことは民数記の15章の32節からですね、35節を見ると一つの事件がありましてね、この安息日に焚き木を拾い集めている男が見つかってね、そしてその時に安息日に焚き木を集めている者がいたっていうんで、その人をみんながモーセとアロンのところにこの連れてきて、そしてそれをその安息日に焚き木拾いをしたというその仕事をした人をどうするかっていう、その事件がありました。で、その時に 実は神様はモーセに言われたことは何かというと、35節言いますとね、民数記の15章35節、この者は必ず殺されなければならない、全会衆は宿営の戸で彼を石で撃ち殺さなければならない。非常にこの安息日ということを守るということはものすごい厳しい、ある意味では厳格な掟であったわけです。ですから厳格に、もし安息日というに人を癒すということも含めまして、働くということがこの時に汚れた霊を追い出された時、またペテロの姑が癒された時にはそれほど問題になっていない。でこのことはマルコにとってそれを問題にしたということよりも、安息日にもそのことをする権威をイエス様の権威というのは持っているんだということが強調されたかったんじゃないかな。そのイエス様にお仕えするっていうことは本当に幸いなこと、感謝を持ってお仕えすることなんだということがマルコによって本当に強調されていったところではないかなと思えてなりません。ですから、でその後で今度はこのもう一つお仕えするということで教えられるのは30この言えなかったです、はい、でちょっと原稿その場合です、ね、でマルコは悪霊どもがこの追い出されたということをここで人々病人悪霊を見つかれた人をこう連れてこられて、そしてさまざまな悪霊を追い出したと34節であります。でその時にイエス様はこの悪霊を追い出した後こうその時こういうふうに戒めてるんですね。面白いんです。イエスは34節、イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒し、また多くの悪霊を追い出された、そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった、彼らがイエスをよく知っていたからである。でマルコのこの証言は実に驚くべき一つの内容です。ここではイエス様はご自身が神であることを悪霊が証しすることを許されなかったと言っているわけですよね。でこのような悪霊の証しは全て神様に関するこの思いから出てくる、つまり神を崇めるとか賛美するというのではなくて、悪霊たちはその刑に従わなければならなかったという、その追い出されたのは悪霊たちの不本意な形で追い出されたというのが、悪霊がイエス様によって追い出された基本的な条件ですよね、状態です。そういう悪霊が追い出された時、追い出した時にイエス様が悪霊を追い出した時に物を言うのをこの許さなかった、それ厳しくそれをお許しにならなかったと言った時に、この悪霊に、私はイエス様によってあの人から追い出された悪霊なんだという、まあそんな言い方をするかどうか別としても、その人から悪霊が追い出されるということは悪霊にとっては不本意なことで、そしてイエス様の権威に従わざるを得なかったから、だから出て行ったんだということを、悪霊が不意調することをこれを禁じたっていうことですよね。このことからマルコがイエス様の神の力を証しするのに、その動機が問題であることを私は伝えようとしたのではないかと思うんですね。なぜかというと、シモン・ペテロの姑が癒された時は彼女は安息日なのにイエス様に仕えたんですよね。だから逆に言うと、イエス様が ペテロの姑を癒したことも安息日だったら、これ厳格にいけばダメなんですよね。としたらば、そのイエス様にお仕えした姑はどうなんですか？安息日は働いたことになりません？こと、ペテロの姑も安息日破ったことになる。でもイエス様はそれを受けられたんですよね。それでいて、追い出された悪霊が物を言うのを許さない。で、それは安息日じゃないんだけれど、それを許さない。そうすると、ここにイエス様の力を証しするのに、その動機が問題であるということが見えるんじゃないでしょうか。先ほど言いましたように、シモン・ペテロの姑が癒された時、彼女は安息日なのにイエスに仕えられました。そしてイエス様はそれを許されてました。しかし、悪霊が追い出されたという悪霊の証言は、このイエス様の驚くべき技によって、悪霊自身が神への信頼を起こすものでも、また神への感謝が出てくるわけでもないわけです。とすれば、確かにそれは驚くべき出来事であったとしても、神への感謝とか、神を崇めるとか、神に従うというその心、信頼というものがない証言であるならば、それはイエス様は絶対に許されない。これがマルコがここで私たちに伝えようとしていることではないでしょうか。神様、イエス様にお仕えする、神様にお仕えするっていうのは、先ほど言いましたように、感謝の心から自然に出てくる行動でなければならないし、また出てくるものですし、たとえ権威を認めて従ったとしても、それによってイエス様の権威を喜び、そして神様への信頼というものの、に心が変えられないものであるならば、たとえ不思議な出来事を経験したとしても、その証言は神様の前に許されないし、イエス様もそれを証言することを許さない、受け入れられないことだ。動機というものがすごく重要に私は思えてなりません。イエス様は神様ご自身による啓示によってのみ、全ての弟子たちがペテロと共にですね、あなたはキリストです、あなたは救い主です、というふうに言えるのを、そういう告白ができるように変えられた証言というものを、このイエス様は受け入れられるし、それを証言するように言うわけです。ですから、マルコは悪霊どもが神をありがたくない事実として、この出来事をしぶしぶ受け入れることが、真のキリスト教信仰とははるかに異なっているということを私たちに教えるんじゃないでしょうか。同じ結果になるかもしれません。悪霊が追い出されたんだから。だけど、それに物を言うことを許されなかったんですよね。ということは、この出来事は決してイエス様ご自身を正しく証しする結果にはならないということのゆえに、これを禁じたと言えるのではないでしょうか。悪霊どもはイエスを神と認めるかもしれません。そして権威あるものとして認めるかもしれません。しかし、それは信頼に基づいてではありません。イエス様に対するこの崇拝っていうんですか、イエスを神と認めて、喜んで受け入れるということではなくて、ただ身震いするだけでしたかった。イエス様に対してお仕えしていくときに、証しするときに、イエス神様に対する恐れで、だけでね、そのことのだけで、証しするとしたならば、それは決して本当の意味で証しにはならない。ですから、この詩編の19編の9節でこういうふうに詩編の作者は言ってますよね。主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きは常しまことであり、ことごとく正しい、というふうに告白するものでなければ、ただ身震いして恐ろしいということだけで、従うことであるならば、それは神様の喜ばれる主への恐れではありません。で、この悪霊がなすこの服従するこの仕方っていうんですか、これはするこの証は イエスにとってはやっぱり好ましくなかったということですね。結局悪霊とイエス様とは徹底的に相反する存在であります。悪意や不本意な服従は決してイエス様が喜ばれる証ではないし、また喜ばれる姿ではありません。マルコはローマ人のクリスチャンたちに証言したかったのではないでしょうか。すぐに行動に出るとか行動するということがローマ人の特徴だとよく言われます。とするならばなおさらその動機が何であるかということがとても大切なのではないでしょうか。そのことを教えられるのであります。イエス様と悪魔との力の衝突はこれは当然であります。メシアとしての彼のイエス様の働きと、そして神の国をもたらす働きと、それを拒み、それを否定する悪霊の働きとは決してこれは一致しません。ですから悪霊がイエス様のことをいくら力があるものだと認めて、そしてイエス様の言葉に従って出て行ったとしても、それは証しにはならないということですよね。でさらにこの段階でイエス様自身が人々に知られるのを好まなかったということも、もう一つ証しの仕方としてあります。イエス様の時がまだ来ていないんでしょう。それが実はこの35節からのイエス様が暗いところに行ってそこで祈っておられるというその出来事から出てきます。でこの後イエス様は肉の弱さを持って人となって来られたお方ですから、多くの人たちと接し、そして多くの人たちに癒し福音を伝えるということの中でお疲れになったんでしょうね。ですから一人になって神様の前に、出て祈るという、そして養われるということがイエス様にとってやはり大切な時間だったんでしょうね。多くの人が言います、私もそうだなと思うんですが、忙しければ忙しいほど祈る時間をたくさん取る。本当によく仕事のできる人ってそうなんですってね。よく忙しいのにやれますね、そしてよく祈りますねというふうに言われるくらい、イエス様はやはりそのようなお方です。で街道における礼拝と奉仕に忙しい安息日の後、多くの人たちと接する、息つく暇もなく接してこられました。そしてこのようにして、ところがこの時にお弟子さんたちはイエス様に、このお祈り、朝早くお祈りして一人になられているイエス様に対して37節です、こう言うんです。彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言ったとは言います。これを見ますと、シモンや他の者たちはには忙しいし、そしてしかもこの後期に恵まれたカペナームからの時にみんなが寄ってきて聞こうとしている、イエス様のところに来ようとしているのに、こんな時になんで静かなところに退くんですかと批判しているかのごとき言い方ですよね。みんな探してるんです、あなたこんなところでこんなことしてていいんですかと言わんばかりの言い方に聞こえますが、まさにこのお弟子さんたちにしてみれば、この後期になぜもっとみんなと接して働かないんですかと言わんばかりであります。イエス様のこの神様との交わりという祈りの時は、全くお弟子さんたちにとっては無駄な行為、もったいない時間の用い方、絶好のチャンスを不意にすることというふうに思われて、お弟子さんたちはイエス様のこの行動がなかなか理解できなかったようであります。でしかもです、そのようにカペナウムでイエス様の人気がぐわっと広がった、そしてイエス様にみんなこの寄ってくる、この時にもう一つイエス様は取った行動でお弟子さんたちに理解できないことがありました。それは何かというと、この38節で言っています。みんなが探してるよ、なんでこんなところにいるんですかと言わんばかりのことに対して、イエス様が言われた言葉は、さあ近くの別の村里に行こう、へ行こう、そこにも福音を知らせよう、私はそのために出てきたのだから、とこうい ふうにイエス様をお答えになるんです。ことイエス様にとってこの村の人たちの反応というのは他の村に福音を伝える時が来たとの合図と見たわけですよね。お弟子さんたちは今ここの人たちに伝える絶好のチャンスって見たわけです。もう祈ってる時間がないくらいにみんなの気を探してんだから、だからイエス様今こそここで働いたら素晴らしい効果の現れる時って思われたん。お弟子さんたちに対してイエス様が他の村に行こう、なんで今こそみんながイエス様を訪ねてきてんだからすごい絶好のチャンスじゃないですか、なぜ他の村へ行っちゃうんですかと思えるような実はイエス様の言葉なわけです。私たちもそうですよね。今やっと落ち着いてこのみんなに知られ渡って、だから今こそ伝えるべきだ、みんなが寄ってきてるんだから関心を持ってるんだからという時にイエス様はこの、いやむしろだからこそ他の村里に行こう、もうその時が来たんだというふうにむしろ見たわけであります。これは今やガリアのこの諸街道を基盤にしてですね、この全体を巡回しながら説教と癒しをするようになったご自身のこの使命成就としての他の村へに村里に行くというこの出来事であります。ですから私たちはみんなから人気があって今こそという時とイエス様が本当に証しする今の時というのとはどうも違うようであります。そしてそのことがこのイエス様の目的というのはやはり神様を信じて神の国をその人の心の聞いた人たちの心の中にやっぱり受け入れてくる、やはり福音が伝えられること、そしてその福音を受け入れてもらうこと、それが実はイエス様がこの地上に来た理由でありまして、決して人気者になってそして病人を癒したり悪霊を追い出したりすることが目的でイエス様が来たわけではない。ところがイエス様の周りに来た人たちはそれを目的に来てるわけですよね。だからそれはイエス様がここに留まるの時ではない、他のところに行くべきだ。でそのことのもう一つ、この私たちは証しをするっていうのは本当にそういう意味では本質を失ってしまってはならないということです。まあ、私たちがイエス様のことを証しするときにイエス様を信じて神様を信じて実はこういういいことがありました、こういういいことがありました、そして祈ったらこういうふうに解決しましたといういいことが起こったことを証しする、自分にとってです、それも証しなのかもしれませんけれど、本当の証しは私は福音を信じて救われました、まさにその福音をね証しなければならないのに、このカペナウムの人たちはイエス様の奇跡的な技を見てそれを目的に来たこと、イエス様が伝えたいこと、知ってほしいこと、それがずれていってしまう。私たちの証しもそうです。本当に伝えなければならないこと、知ってもらいたいことはイエスを証しするっていうのは福音によって私たちは神の国をこの心のうちに受け入れる、救われるというこの出来事が私に起こったんだ、イエス様によって、本当はそれを言わなければならないのに、それが証なのに、イエス様を信じたらこういうことがありました、ああいうことがありました、こういう素晴らしいことが起こりましたということが証だと思ったらそれは違う、福音がずれていっちゃう。そしてさらに面白いことが起こります。イエス様を証しするって言った時に今度は40節から45節の中で最後ですが、サラトにこの辻原兄弟司会者に読んでいただいたのはライブ用ってなってましたが古い版のまんまだったので申し訳ないです。今サラト第3版からサラトになってますが、それに侵された人が清められるという事柄が起こります。 そのことではこの私たちにもう一つのことを教える、証をするってどういうことなのかっていうことをもう一つ教えてくれるところです。このツァルトに侵された人の癒しの基地というのは、このイエス様の働きの中で何度も繰り返されてきたことの一つに過ぎないかもしれません。で、マルコによっていつものようにこの簡潔に語られたこの奇跡というのは、実は本当にここのツァルトに侵された人の癒しというのは、登場人物はここでは2人だけです。第一の人物はこのツァルトという病に侵された人物、それとそれを癒し清められたイエス様、この2人しか出てきません。このツァルトにこの侵された人というのは、当時のユダヤの社会では除外されます。人として仲間に受け入れられません。ですから自分の身分をわきまえて、社会には汚れたものというふうに言われて、そして排除される、そういったものが清められるということは、社会に復帰することであるし、また人々に受け入れられることであるし、人としてユダヤ人として保障されることであります。ですからこのツァルトに侵された人はイエス様のところに熱心に願います。本当に清められるということを熱心に願います。で、イエス様が自分を癒す力を持っておられると信じて、そしてイエス様のにこのツァルトを癒していただくようにと、こう願い出ます。それが40節ですね。イエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。彼自身が求めたわけであります。これは本当に切実な思いだったんでしょうね。で、そのようにしてこのツァルトっていう病に侵されたこの人の訴えに対して、イエス様はその上に手を置いて、そして癒されるんですね。癒すとしたならば、何でしょう、お言葉だけでいいわけですけど、わざわざ手を置いたとマルコは伝えるんですよね。で、このことを通して私はこのイエス様がこの社会から除外されているこのツァルトという病に侵された人に対するこの愛情と言ったらいいんでしょうか、この恵み深さと言ったらいいんでしょうかね、それがよく表された実は記事ではないでしょうか。イエス様は権威を持っているお方なんです。人々が驚くほどの権威を持っているお方です。安息日においてさえもそれを自由に癒す人を接して癒したりすることのできる、悪霊を追い出したりする権威を持っているお方です。その権威を持っているお方が社会においてのけ者にされている嫌われているこのツァルトの病に侵された人に対して愛情深く手を置かれる。まさにこの神様の愛というのがどういうものかを私たちに教えるところであります。人のその人の立場やまたはその人の姿だとか、そういったことにおいて差別されないどころか、むしろ社会からのけ者にされている人に対してこそイエス様が愛情を示される。そのことをマルコは非常に端的に表しているところではないでしょうか。そうしてこのツァルトという病に侵された人は完全に清められていきます。これはまさにこの時代において驚くべきイエス様の行動です。汚れたものに触るということは、その人も汚れたというふうに評価されてのけ者にされるんですよね。で、私たちがイエス様が私の友であり、また癒し主であり、私と共にいてくださるという、その共にいてくださるというのは、決して自分はもう汚れたくないとか、人から同じように見られたくないとかということを超えたところに、実は神の愛というのがあること、本当の友とはどういうことなのかを教えてくれるところかな、これは私の思いですが。そうして このツァラトに対するこの態度というのは、今日で言えばもう今はそうでもないですけれども、ニュースなどで褒めるわけじゃない、天皇陛下がね、この雷病患者のところに行ってこれ手を置くとかね、手を握ったとかって、それをもうみんな驚愕したんだそうですよね。それとかイギリスの元女王がこのエイズに侵された人たちにこう手袋をしないで触る、そんなことがあったということをニュースなどで聞きます。まさにイエス様もそういう愛情深いイエス様の姿を私たちはこのマルコの福音書の中で見ます。神様のと会うということは、私たちが何かの状態になってるからとかいいからということで、イエス様は私たちにこの願いを聞いてくれるわけではなくて、いやむしろ私たちが人々の中において本当にのけものにされているような状況の中にあっても、その私たちと寄り添ってくださるのがイエス様であり、またイエス様はその汚れをも癒してくださる、こういうお方だということ、これは非常に驚くべき奇跡だと言えます。この箇所でこのツァラトの罪を、ツァラトをですね、この罪の何かの象徴というふうに受け止める解釈が結構あります。しかしこれはここを見ていきますと、そういう霊的なツァラトと罪とこう結びつけて、このツァラトに侵された人は特別に罪深い人だったんだ、だからでその人が許されたんだということとは全く違いまして、そこにはここにはそこまで言っていません。マルコはただ事実を述べています。この人が特別に他の人に比べて罪深いから忌み嫌われる皮膚病になったんだ、ツァラトになったんだということは、そのようなことは言っていません。で、そういう解釈をする人が多いんですが、むしろここではイエス様の この憐れみ深さというものがむしろ私たちに伝えられようとしているところではないでしょうか。ですから身をかがめて人の嫌う醜さと悪臭に触れるというイエス様のこの恵みの深さという姿を私たちは見なければならないわけであります。で、イエス様がこの汚れたツァラトを清めるために、この宗教的な汚れから解放されたことを祭司に見せなさいと言います。で、その後なんです。ここで問題、私もう一度元に戻るんですが、このモーセが命じたものを持ってあなたの清めの備え物をしなさい、そしてユダヤ人の社会に復帰するということがこれで可能なわけです。で、その時にイエス様は言ったんですよね。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさいとこういうふうに言ったんです。で、悪霊、汚れた悪霊を追い出した時も何も言ってはいけないっていうふうに叱ってる。じゃあこのツァラトに侵されている人、この人は悪霊と同じなんでしょうか。だから黙ってなさいって言ったんでしょうか。何も言っちゃいけない。いや、そうじゃないよね。もしそうだとしたらば、祭司のところに行って、そして自分が清められたことを見せなさい、で犠牲を捧げなさいというふうに言わない。だけれどもこのイエス様はツァラトにこの侵された人を癒した後、気をつけて誰にも何も言わないようにしなさいというふうに命じたんです。なんででしょう。そうすると悪霊とに、このツァラトにこの侵されたこの人とは全然違うはずです。だってイエス様を慕い求めて、そしてイエス様にこの救っていただいて信頼を持って近づいてきたわけですから、悪霊とは違います。なぜでしょうね。なぜイエス様は悪霊に対したと言ったのと同じように、ツァラトに侵された人が癒された時こういうふうに言ったんでしょう。何も同じように、どう思います。で、その時にその後45節を見ると、ところが彼が出て行ってこの出来事を触れ回り、 言い広め始めた。そのために表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。マルコはここでこの命令はイエス様がサーラトに対してなされた、癒された人にとって、言われたこの命令は、実はたとえ自発的な感謝の心で人々に伝えたとしても、これある一点の問題だったんです。なぜかというと、この証言をサーラトに侵された人が清められて、そして清められたんだという、その証言を聞いた人たちの反応なんですね。態度なんです、姿勢なんです。ということはどういうことかというと、イエス様のところにみんな寄ってきたんです。で、サーラトという汚れたあのユダヤ社会から除外にされたその人が清められた。そして祭司によって確かに承認された、社会に復帰された。で、そのことが広まったんです。今度その広まった、その、ツアラトに侵された人が伝えた相手がイエス様のことをまた正しく理解しなかった。病気治し、ツアラトをこう癒す、そういう人、まさにツアラトに侵された人が癒された人の、その人自身の問題ではなくて、その証を聞いた人々がこの驚くべきイエス様の技が単に物理的なですか、この利益を受ける、与えてくれるお方とイエス様を見る、そのことをイエス様は禁じられたんだろうと。ですからイエス様がなされたその奇跡の技を通しまして、イエス様というお方は利益を自分たちに与えてくれるお方だ、人だ、イエス様から利益を、何らかの利益を得たいとして従ってくる、そういったものをイエス様は望んでおられなかったからというふうに言うことができるんじゃないでしょうか。肉体的癒しについての証によって、愚かにも人々のはイエス様の技が、イエス様ご自身が人々に知られるた時に、知らされる時に、単なる自分たちに利益をもたらしてくれる価値ある人、福音に、イエス様の語る福音に心を向けるのではなく、神様への信頼に向けるのではなくて、自分たちの必要のために利用できる存在であるかのような誘惑となることをイエス様は知っておられたので語るなって言ったんじゃないでしょうか。で、その通りになっちゃったんです。これはイエス様の働きの中でどうしても出てくることなんですが、病気が癒される、そして神の国のが到来したことを伝える、だから病気が癒されることも、そして神の国が伝えられるということも、明かしされるということも、これは一つものであるはずです。しかし問題なのは、癒しを求めてくる群衆が、実は福音よりも癒しのために来るということは、福音を聞くためではない、また福音を証しするためではなくて、癒しのための癒し主になってしまう、ただ単に病気治しの。そうするとここにイエス様の働きについて、そこだけに目を留めるならば、聖書からはるかに外れていってしまう、イエス様の目的を本来無視することになってしまう。ですからこの癒された人は祭司に自分を見せるということをイエス様に言われます。つまり神の前に清くなったという、その宣言を受けるということは、神の前にこの癒された人は立つこと、そのことをができるっていう、その恵みというものに本当は目を留めなければならないんですけれども、そちらの方に心が向かなかった。で、イエス様はこの明確なこの命令にこの人は背いたわけです。たとえ一見イエス様のことを証しして良い証しのように見えるかもしれません。 そしてまたつわらとか癒されたという感謝の動機であったかもしれません。しかしその動機もそして行動の理由もそれも良いんですけれども、一見良いんですけれども、しかしそのことによって受ける側が正しくイエス様の福音を理解しないし、お言葉を理解しないし、イエス神様を信頼するという方向に向かわなくなってしまうならば、それは証にはならないので、イエス様はそれをとどめられる。私たちは動機さえ良ければそれで神の証をしたことになるかというと、やはりそうではないようであります。そこには証されたことによって何がそこで人々に伝えられたことになるのかということが受け取る側の問題というものもやはり考えなければならない。イエス様はここで証してですよ、そして病気を治してあげるから来なさいというふうには一度も言ったことないです。ですから病気治しをその動機、福音を伝えるための手段にはしていなかったということです。それは福音の素晴らしさや神の国が到来したことを妨げる結果になってしまうということを覚えたときに、たとえそれが感謝からであったとしても、私たちは語るときに本当にこれを語ることによってイエス様の何が証しされていくのかということをきちんと心しておかないと、証したつもりが実はイエス様を誤って伝えてしまうということが起こりうるということです。このことも私は証をするという時に本当に感謝の心、そして喜びだからやってもいいのではなくて、聞く相手が正しく理解できるように伝えるということ、そのイエス様の伝えたいその事柄が正しく伝えられるというその時というものがやはり必要なのではないでしょうか。伝える側だけの問題ではなくて、聞く側の問題も含めて私たちは証しするということを考えていかなければならないんじゃないだろうかということを教えられます。非常に伝道することがダメだと言ってんじゃなくて、私たち自身は何をイエス様の何を伝えようとしているのか、その点をしっかりと受け止めていく証でなければならない、そのことを教えられるのであります。一言お願いします。主よ、あなたへの感謝で証しすることは正しい動機です。また素晴らしい技です。しかし主よ、もし私たちが主への感謝と信頼とをなくして命令だからするという証であるならば、それは決して主の栄光を表しませんし、主の喜ばれる証でありません。しかし同時に聞く側が誤って福音を理解することでとなるならば、どうか神様、私たちが正しくイエス様をお伝えすることができるように祈り知恵をお与えください。そして本当に神の民としてキリストを信頼するそのしもべとしてイエス様を深く知ることができますように、イエス様が求めておられることを正しく理解してそれを証しすることができますように、どうぞ主よ、あなたの福音が福音として伝えられますように、私たちを支え用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。